皆さんこんにちは、1回1回第237回目の放送が始まりました。今こんにちはと言いましたけれども、この番組をですね、夜聞いている方にはこんばんは、朝聞いている方にはですねおはようございますと、そんな挨拶で番組始めたいと思いますけれども、私はですね、イカイチカワのパーソナリティ、あるいは DJ の一人であります、ノスタルジー鈴木と言います。なぜ一人と言ったかというと、まあ、この番組はですね、いつも一緒に お送りしている DJ は二人いまして、私ノスタルジー鈴木ともう一人、稲村ジェーンさんですね、なんですが、まあ、聞いていただいて、あれと思ったかもしれません。いつもであれば、ノスタルジー鈴木です。の後にですね、稲村ジェーンです。あるいはその逆ですね、逆の順番のこともありますが、2人の挨拶から始まる、このイカイチカワですけど、この第237回目はですね、まあ都合によりノスタルジー鈴木が1人でお届けしたいと思います。あしからずというわけでございます。今回237回目のこのイカイチカワですね、収録日は西暦で言いますと2025年7月の19日、2025年ですね、まあ2001年から21世紀が始まってますから、21世紀になって25年目だと、24年が過ぎ、そしてそこから7ヶ月と少しが過ぎたというわけでございますけれども、今年はですね、まあ今、和暦、日本の暦で言いますと、令和7年ですけれども、まあ昭和が終わって平成があり、そして令和がやってきましたが、昭和で言うとという、昭和で言うと何年かっていうような言い方をたまに目にすることがあります。というのも昭和元年、2年、3年とカウントしてきますと、今年2025年というのはですね、昭和100年に当たるんですね。昭和100年。2025年は昭和100年に当たるというわけです。そしてですね、このまあ、数字上はキレがいいと。まあ、数字上キレがいいからってなんだということではあるんですけれども、この2025年、昭和でいうとこの100年というのはですね、太平洋戦争、あるいはアジア太平洋戦争というものがですね、あるいはですね、第二次世界大戦、これが終わった年が、1945年、昭和20年ですので、ここから数えて、まあ、昭和20に80足すと100ですから、終戦から80年、1945年に80足して2025というわけで、終戦からですね、80年という、そんな年なわけです。そのですね、戦後80年を迎えたこの、今年ですけれども、市川市では、戦争や平和にまつわる、まあ、なんですかね、啓発イベントみたいなことが行われます。まあ、この、今年に関わらず毎年行われているんですけども、今年実はですね、行われたイベントがすでにありまして、これ私も実は関わっております。イカイチカワでも紹介したと思うんですが、今年の5月ですね、2ヶ月ほど前、5月24日の土曜日にですね、市川駅の南口にある会場で、紙芝居で考える戦争と平和というイベントが行われまして、はい。この日行われたイベントではですね、まあ、タイトルに紙芝居で考えるとありますけれども、まあ、戦争を描いた紙芝居、まあ、日本におけるですね、この太平洋戦争の時の経験を描いたその紙芝居がありまして、その両方ともですね、子供が登場する、まあ子供の視点というのが非常にその、強く意識された紙芝居2作あります。一つが、戦の少年期、僕が子供の頃戦争があったというもの。そしてもう一つが、杏の花に包まれてというものですね。はい。まあこの2作のですね、紙芝居を中心に、あとそれから市川市でですね、戦争、実際にその太平洋戦争をですね、市川市で経験されたことのある方の体験談というものも交えて、つまり紙芝居2本と2つの演目と、それから戦争の体験談、この3本の演目からなるイベントのですね、この紙芝居で考える戦争と平和というイベントの司会を私が務めたということがございました。はい。これが 5月でしたね。そしてまあ終戦自体はですね、終戦自体というか終戦は8月の15日ですけれども、まあ、で、そして今月が7月だということ。なので来月がまあその、まあ、日本にですね、2回のですね、2発の、原子爆弾ですね、原爆が落とされて、そして、終戦を迎えたのが8月ですけれども、今月7月、今日が7月の19日ですけれども、22日から27日、来週ですね。来週の火曜日から、次の日曜日までですね。はい。22から27の5日間ですかね、6日間ですか。にですね、元八幡駅、あるいは京成八幡駅からほど近い全日系ホール、市川市八幡市民会館ですね。 葛飾八幡宮の、参道のですね、脇にあります、右手にあります、全日経ホールの2階での展示室で行われるイベントがあります。このイベントがですね、市川平和のための戦争展というものですね。市川平和のための戦争展。何のための戦争展か、戦争に関する展示、とか、いろんなイベント、何のためかというと平和のためだということですね。現代においてですね、その平和、戦争のことを扱うものっていろいろあります。エンターテインメントの作品でもありますし、いろんなその啓発のことであったり、教育的なものであったり、いろいろありますけれども、今回のこのイベントはですね、一連のイベントは平和のために行われると。まあ、仮にエンターテインメントで戦争を扱う場合でもですね、最終的にはというか、究極の目標は平和を考え、平和を維持する、あるいは平和を実現していく、より平和にしていくための、きっかけとかですね、機会を作るために行われているものだというふうに私は考えておりますけれども。はい。で、7月22日から27日に市川市で、の全日経ホールで行われるこの市川平和のための戦争展、戦後80年できることをやろうということで、立ち上げられたイベントということなんですけれども、こちらですね、市川市にお住まいの交渉文芸学、交渉文芸学ですね、口伝えでその文芸を、伝えていく、いうものを研究している米谷洋一さんという方が発起人となって行われるものでございます。いろんな展示とかイベント、大人向けはもちろん子供、お子様向けのイベントも盛りだくさんということで、ちょうどですね、今日からですかね、今日19日土曜日なんですけど、市川市内の小中学校などではですね、今日から夏休みに入る人が多いかと思いますけれども、で、来週の火曜日から次の日曜日までの22から27日まで行われるイベントで、無料、すべて無料で参加できるようで、申し込みなくいろんなイベント、子供向けの、まあ、工作とか絵本語りとか、パネルシアターとか様々あるんですけれども、そういうものに参加できますよ。まあ、大人向けのものもいろいろあります。絵本語り、紙芝居、語り、朗読、それから平和トークリレーというのがありましてですね、まあ、いろんな方が次々と、30分ぐらいずつですね、お話をつないでいくという方。先ほどの米谷さんも、登場されてですね、まあ、こちらの方は東京の大空襲の話なんかをされたりします。他にもいろんな方が登場しますね。はい。まあ、所属されている組織とか活動と紐づけていますと、例えばですね、市川民話の会会員であり、市川学のコーディネーターである、根岸さんはですね、市川の戦争を語り継ぐというテーマで25日にトークをされたり、あと同じ日にですね、赤レンガを生かす会の代表の石原さんはですね、もうトークをされたりするということ。それから市川女性の集い連絡会の会長、柳沢さんという方なんかは、ジェンダー平等の中の平和と戦争についてというテーマでお話をされたりということで、いろんな方々が、登場されて、25日、26日、27日という、まあ、このイベントの、まあ、後半に当たるんですかね。22日から始まるイベントの、他の日もあるんですかね。今私が紹介したのは一部抜粋したものになるかもしれませんけれども。はい。詳しくはウェブサイト、いろんなその、この市川平和のための戦争展というですね、キーワードで検索していただくと、イベントの情報が出てきますけれども。はい。まあ、いろんなイベントが行われますよということです。で、展示品もいろいろあって、ちょっと興味深いのがですね、この市川市会でも何回か前にお話をしたんですけども、市川の黒松。黒松って市川市の木ですけれども、はい。このですね、黒松の松ヤニとかですね、松の根っこの油なんかを取った跡が残っている、つまり、松の幹の低い部分とか、あるいは、根っこの部分からですね、を削り取った、ナイフなんかで削り取った跡が残っている、黒松が結構あると。で、今見たら、あ、なんか、削られてるなと思うだけかもしれませんけど、今言ったように松ヤニなどを取った、採取した跡だと。で、これが実は戦争の時、太平洋戦争の末期にですね、削り取られたんですけども、まあ、これについてもちょっと前の理解地下でも話してますけども、はい。まあ、戦闘機を飛ばすために必要な石油等がありますけども、そういうものをですね、輸入することができなくなってしまったということ。まあ、輸入が禁じられたと、封じ込められたということもあって、こういうもの、松ヤニなんかを使って戦争の戦闘機を飛ばしたりとかいう、戦うために必要なものを集めようという、まあ、非常にですね、要は追い込まれた状況で戦わざるを得なかった、まあ、その、劣勢に立たされた戦争の、重苦しい状況を今に伝えるものでもあるということですね。はい。他にもいろんな展示がございます。さっきの赤レンガっていうのもですね、市川の、まあ、弊社ですね、 軍人さんたちの軍隊のですね、まあ、建物です。赤レンガの倉庫というのが今の、高炉台の方に残されているということですね。まあ、それを保存しよう、保護し、活用しようという会の皆さんなんかも、今回のこのイベントに関わられていたりします。はい。まあ、そんなトークリレーがあったり、展示があったりします。お子様向けのですね、いろんな、絵本を読んで聞かせてくれるイベントがあったり、朗読を聞いたりとか、パネルシアターっていうのがあったり、工作とかもあったりするので、まあその、戦争ってなんか難しそうだとか、遠い昔の80年以上前のことでしょ、ということではなく、今と完全に直結しています。はい。で、戦争っていうのはですね、市民一人一人がやりたくてやったというよりも、言うわけではなくて、各国のですね、国の、まあ、トップの人たちが、政治家たちが、まあ、外交の延長線というか、それがですね、はみ出してしまって戦争に至ったというふうな経緯があるんだというふうに思っておりますけれども、はい。今もですね、ちょうど明日がですね、この日本では第27回の参議院議員通常選挙の、投開票日です。まあ、期日前投票ができますので、すでに投票したという方もいると思いますけれども、明日がその、投票日になっていまして、開票日は明日なんですけれども、昨年の秋に衆議院議員の総選挙が行われまして、そして、それに続いて、まあ、約、まあ、1年後ではないんですけども、去年の10月だったでしたっけね、衆議院議員選挙は。で、今年の7月、参議院議員選挙が行う、3年ぶりの参議院議員選挙が行われるということで、まあ、秋のですね、衆議院議員選挙ではですね、与党が議席を減らしまして、まあ、議席を減らした理由は様々あるんですけども、大きくは自民党の裏金問題が発覚し、それに対する、まあ、落とし前というかですね、きちんとした説明ができないまま、ずるずると来ていて、まあ、劣勢の風が吹いて、逆風が吹いてということだと思いますし、その状況は今も続いているのでですね、それもあって、今、まあ、自公、特に自民党に対する、まあ、逆風はかなり強い状況かなというふうに私も見ていますし、そんな中で、じゃあ野党って言っても本当にいろんな顔ぶれがいますよね。はい。野党の皆さんはやっぱり自民党、公明党に対するですね、カウンターとなっている、その、相対しているわけですけれども、その主張は本当にまちまちでございます。なので皆さん自分がこの党、あるいはこの候補者は、のことを信頼して、期待して、議会に、ぜひ行っていただきたい。そして、6年間というですね、衆議院議員の任期が短い4年、が最長で、解散もあるんで、それより短いのに対して、参議院議員は6年間という長い、まあ、議員生活が、任期がありますので、中長期的に目の前の問題に対して、大きい声を上げてですね、解決するんだと叫ぶのはもちろん大事なことであるにせよですね、私たちがついそれよりも優先度を下げて見てしまいがちな先のこと、でも大事なこと、大きな、その、まあ、この日本という国のとか、あるいは地域のとか、あるいはこの日本に住む人たちを、がどういう、生活を送れるようになっていくと良いのかということを考えてですね、いろんな話を議論して、テーマを掲げて、いる政治家というものに私自身が期待したいなと思いますが、例えばですね、ちょうど昨日ですかね、ニュースでも、あるですね、まあ、裁判の結果が出まして、それがですね、有罪判決が出たんだけれども、人殺しをしたということで、罪に問われた人は有罪判決が出ていたんだけれども、実はその、証拠不十分であるとかですね、証言をした人の発言にかなり信憑性がないというようなことでですね、まあ、覆されたと、その裁判の結果が覆されたという話がちょうどニュースであったりしましたし、近年もですね、いろんな袴田事件という事件があったり、それも殺人事件の、お話、冤罪のことがありましたし、あと、大柄加工機という会社のですね、まあ、ちょっといろいろと、これは近年、非常に記憶に新しいと思いますけれども、そういう、まあ、検察に関わる、様々な裁判とかに関わるいろんな司法の問題もあったりして、こういう問題は今すぐ私たち自身、個々人がリアルに自分事として関わってくるわけじゃないと思っている人が多いと思うので、あまりこういう選挙の時の争点にはなりづらいとは思うんですね。選挙の時の争点というのはやっぱり投票してもらうために必要な投票のですね、参考になりやすい情報を出しますから。例えば、毎年のように、その史上最高気温というのは更新されてるみたいな夏がやってきますけれども、この気候危機、まあ温暖化という生ぬるい言葉じゃなくて、気候変動とか気候危機、クライシスですね。あるいは地球沸騰化なんて言葉を国連の事務総長が言ってたりしますけど、こういう気候危機に対してですね、なんとか対応していこうということを強く訴える政党はもちろんあるんですけれども、まあそれがなかなか争点にはなりづらいと。 いうわけですね。争点はやっぱり目の前の暮らし、特にそのずっとインフレが続いていて実質賃金が下がっているという状況だと、そういうことですねを訴える候補者が多いのはまあよくわかるんです、わかりますし、我々私自身も興味は当然あるんですけど、そういうですね長い目で見た地球環境をどうしていこうかとか、あるいは司法というものですね、あとはまあ例えば人の人権、これはもう遠い未来というか常に足元から関わってくることですけども、人権に対するその基本的な考え方とか姿勢が欠けている政党っていうのも残念ながらあったりしますし、逆にそれを当たり前のように内在しているというか、そういうあらゆるというとちょっと語弊はあるんですが、かなりたくさんの政策や発言に人権に対する、その人権というのは当然の権利であるということをですね、さっき言ったことで言うと、例えば犯罪者とか容疑者であっても当然ながら人権というのは保障されるべきであるというのが当たり前のことですけど、何かですね、例えば最近だと外国人との共生ということが、何かそのトピック的なというかイシューとして掲げられていたりしますけど、じゃあ外国人を排除しかねないような強い、日本人を優遇しようみたいなですね、人にこう序列をつけて優先的に扱うべき人とそうじゃない人を差をつけて語るような言説があったりするのに対する反対意見で、いやすでに日本には外国人がたくさんいますよと、そしてすでに例えばコンビニエンスストアであるとか建設現場とかいろんなところでですね、外国人の人たちが働いてくれていたりする医療現場、福祉の現場、いろいろなところで工場とかで、なのでそういう人たちがいないと日本の経済が回りませんよ、だから彼らの人権保障すべきなんだという言説を見たりすることもあるんですが、それもちょっと待ってよというふうに思うわけですね。もちろん、活躍されている人たちがいる、この国を支えている外国人がいるとかいうこと自体は事実として知りたいと思いますし、知るべきなんですけど、それもまたですね、役に立つ人は人権が保障されて、もし役に立たない人、働いてない人、あるいは犯罪者、まあ、犯罪者という言葉がちょっと強烈な響きを持ちますけれども、そういう人たちはじゃあ人権がないがしろにされていいのかというと、そんなわけはないということを、今のさっきの話、活躍している人たちがいる、役に立っておられると。だから、私たちの仲間なんだ。というわけではないわけですよね。はい。まあちょっとこの話は、今日の冒頭の話から逸れてしまいましたけど、ちなみに戦争とですね、外国人ということで言ってもですね、日本はちょうど、1910年からでしたっけ、からこの終戦までの間、朝鮮をですね、朝鮮半島を日本統治していたということがありまして、朝鮮の人たちをですね、戦時に徴用していた、徴用の徴というのは特徴の徴ですね、徴兵制度ってありますよね、あの言葉がありますよね、その徴兵の徴に用を用いると書いて徴用なので、徴用工って言葉とか聞いたことあるかもしれません。徴用されてきた、工事とかに携わった人たちということですけど、こういうことも実は戦争中に行われた、何を行われたかというと、朝鮮の人たちを、もちろん朝鮮、日本が統治していた朝鮮での働かせるってこともありましたけど、日本列島の方にもたくさんこう徴用してですね、表向きは特に初期の頃はですね、自主的に応募して参加したんだっていうことが言われてはいますけど、実質はかなりですね、強引に日本に連れてきて、働かせていたと。例えばよく言われるのが炭鉱ですよね。炭鉱。石炭を掘るという、過酷な任務に、つかせてですね。で、栄養失調とか、事故とかですね、いろんなことで結構怪我したり亡くなったりっていう人もたくさんいたということを言われていたりしますね。実は千葉県内でもですね、その時代には、例えばトンネルを掘るとか、鉄道を敷くとか、そういうことで、結構に、そういう肉体労働ですね、に、そういう方が、日本人と一緒に、なって、働いたという事実があったりします。それが戦争の時期にも行われていたというわけですね。はい。そんなところで、今年その終戦から80年ということで、さっき紹介したですね、全日経ホールで22日、7月22日から27日まで行われるですね、市川、平和のための戦争展というのが、全日経ホール2階でですね、10時から18時ですね、に行われますよということです。いろんなトークリレーもあったり、イベント、見るイベント、聞くイベント、たくさんあるみたいです。というわけです。ということで、ぜひですね、さっき言った黒松がまだ市川市に残っていて、その傷跡があってという、何も声を出して語りはしませんけれども、そこに立ち続けて存在し続けている植物、黒松がですね、通説にこう物語る戦争の記憶というのがあったりするというのも、この市川市の特徴かなというふうに思います。ちなみに今、日系コロナプラザというふうになっているところ、日系のですね、日本教育の工場、かつて東洋一とも言われたその 工場がありますけれども、ここもですね、まあ、東京大空襲というのは知られていますけれども、その時期にですね、ここにも、まあ、爆弾が、空襲がありましたよということですね。爆弾が落とされた。まあ、他にも市川市内でも何箇所か空襲があって、家が壊れたり人が死んだりしているということはありますけれども。はい。ちなみに、その東京大空襲は非常に大規模だったんでですね、今でも言葉として東京大空襲ってありますけど、実は全国各地で、アメリカ軍の戦闘機によるそういう空爆がたくさんありましたよということですね。はい。で、今ちょっと今日は言葉として語ってませんでしたけど、沖縄戦ですね。沖縄戦というものも非常に重要、極めて重要な話でですね、沖縄というとこうなんかリゾート的なですね、観光地としてこう語られることもありますけども、少し前にですね、自民党のある議員の政治家の方がですね、今回選挙に出ておられますけども、ひみよりの塔に関しての展示に関していろいろと誤った認識のもと ひどい発言をしていたということもあったりしましたけども、まあ、戦争に関するですね、政治家の振る舞い、発言というものには常に注目していきたいと思いますし、私たちも、まあ、日々いくらでも学ぶことは学んでいくべきことはたくさんあります。あと、まあ、日本が間接的に関わっていることといえばですね、例えば、パレスチナのガザ地区のですね、あそこはイスラエルが、パレスチナをどんどんずっと攻撃をしています。けれども、日本はですね、間接的にパレスチナ、まあ、パレスチナと非常に日本は関わりがありますよね。で、ビジネスをしたりしています。いろんなものを売ったり買ったりお互いしているわけですよね。そして、得られたですね、お金で、パレスチナへの攻撃をイスラエルがしていることも十分考えられたりするということを考えますとですね、ガザで行われているひどい人間の道をこう外れていると言わざるを得ないような非道な、振る舞いというものに日本人も無視はできない状況であるということがあったりします。まあ、ちょっとこの市川という市川市の中での話をメインで語るこの伊賀市川としてはちょっと手に余るテーマかもしれませんが、でももう扱うべき話、当然扱っても良い話でもあるなというふうにも思うわけですね。扱っちゃいけないというわけでもありませんというわけでございまして、一回一回は第237回目の放送ではですね、7月の22日、2025年7月22日から27日までですね、全日経ホール2階で行われます、この市川平和のための戦争展のお話をメインにいたしました。明日は参議院議員選挙の投開票日です。どんな結果になるかということに注目をしていますけれども、まあ、選挙というのは大いなる祭り的な話ではあるんですが、まあ、その当選した政治家の方々はですね、自分に投票してくれた人はのためにっていうのはもちろんそうじゃない人も含めて、あるいはそもそも選挙に行ってない人、棄権してしまった人もそうですし、選挙権、投票する権利を有してない、子供、大人、外国人の人、日本にいるいろんな人のために政治をしていく必要がある。そういう国民の代理人としてですね、議会に行くわけですから、まあ、選挙が終わった後に、の活動というものに私たちは注目していかなきゃいけないなというふうに思っております。それではまた次回238回目の放送で、といつも言ってますけど、実はこの放送を聞いた後に過去の放送をね、聞くようなリスナーの方もいらっしゃると思うので、次回をお耳にかかりましょうと言いますけど、前回お耳にかかりましょうなんていうこととか、前々回お耳にかかりましょうということを言っても、いいわけですねとか思っていますけれども、また、今度お耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。